で、彼はどういうメッセージを人々に預言者として語ったかと言いますと、
神の国が近づいた、
神の国が来たと。これイエス様も同じメッセージなさいましたけども、
神の国が来た、
イエス様がおいでくださることにより神の国がこのように実現したんだと、こういうふうにメッセージをしたのであります。このメッセージはユダヤの人たちを非常に興奮させるメッセージでありました。やがて神の国が到来するということをユダヤ人こそですね待ち望んでいた人たちであったからでありますね。そして彼らは自分たちこそは神の国に入ることができるとみんな信じていたんですね。なぜならば自分たちは神に特別に選ばれた先民であり、アブラハムの子孫であるというんですね。自分たちの他に誰が神の国に入ることができるだろうと、それぐらいのこの勢いであります。そういうふうに考えとった人たちでありますね。そして彼はユダヤ人によるとこの地上の天国のような、ダビデ・ソロモンを多くかつて栄えたユダの大きな繁栄した国をこのメシアがもたらすものだと、そういうふうに期待をしておったようであります。ヨハネは予言されていたメシア救い主もおいでくださり、神の国が間もなく実現するんだけれども、この神の国に入るためにはユダヤ人をはじめ全ての人々が悔い改めなければならないということをですね、この予言したので語ったのでですね、3節見ていただくと、彼はヨルダンのほとりの全地方に行って罪の許しをさせる悔い改めのバプテスマを述べ伝えた、悔い改めを述べ伝えた。そして悔い改めた者のこの印としてですね、水のバプテスマを受けるよう命じたのでありますね。これは悔い改めのバプテスマです。悔い改めってのは何ですか？それは神様に立ち返ることです。一人一人が自分の罪に気づき、それを心から捨てたいと願い、イエス様の十字架によって全ての罪が許されたことを信じて神様のもとに立ち返っていく、これが悔い改めなんですね。罪を悔いるとともに、今後は神様を信頼して神様に従っていこうという積極的な信頼の態度が本当の悔い改めでありますね。私たちは今朝もう一度このヨハネのメッセージを取り上げて、私たちの持つべき救いの信仰を確認したいと思うわけであります。ヨハネはなぜこんなに強くですね、激しくこのユダの民、神のために悔い改めを説いたのでしょうか。3つの理由がありますから、それを見てまいりたいと思います。それまた私たちの問い、今朝の問いかけでもありますよ。第一に、ユダヤ人が持っておりましたこの先民思想というものはもう一度見直さなければならないということをこのヨハネは言っているわけですね。8節に、だから、悔い改めるふさわしい実を結べ、自分たちの地にアブラハムがあるなどと心の中で思ってもみるな。お前たちに説く、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだと。これ非常にユダヤ人にとってはショッキングな言葉であります。あなた方は先民だから、アブラハムの子孫だから、もうそれだけで天国に入ることができるのだと勝手に思っているかもしれないけれども、その考え方はもう一回正さなければならない。あなた方もまた悔い改めなければこの神の国に入ることができないのだと、こういうふうに言っているわけですね。これユダヤにとって非常に厳しい言葉です。自分たちの尊厳を打ち破るような言葉であります。自分たちは生まれつきの先民だ、神の特別な選びの民だ、アブラムの子孫である。この選びと特権のように生まれついてそのまま神の国に入ることが許されていると、まあ、そういう考え方をしていた人々であります。皆さん、これ今でもね、ユダヤ人の正統派のかなり強い立場の信仰の上と申しますが、そういう人たちにはこの考え方があるんですよ。だからイスラエルって非常に固くなでしょ。 政治世界においてパリスの問題がありますけれども非常に強い立場を取りますよね。まあ、いろんな状況の中で、彼らは国を守るためにそういう態度を取りますけれども、しかしその中に中心的なわけに彼らの先民思想というのはやっぱりあるんですね。今も神様なぜ異邦人を作られたか、つまりユダヤ人以外の民族を作られたか、それらみんな地獄で地獄の火を燃やす釜の焚き火にするためだとめちゃくちゃな言い方でありますが、それぐらいの気持ちなんですよ。だから自分たちはアブラハムの子孫であるということを神の選びのためだとすごくですね特権意識を持ってですね、まあ、世俗派のイスラエルの人たちはそういう考えはないようでありますけども、特に宗教派といわれる人たちの中にはそういう考え方が今でもあるんであります。だけどもですね、このバクテスの世は何て言ってますか、そんな特権意識など何も乗らないって言ってるんですよ。お前たちも心から悔い改めなければ天国に入れない。水のバプティスマというのは実はユダヤ人は受ける必要はないと言われていた当時は。なぜ水のバプティスマだったか、それは異邦人の回収者、つまり異邦人であってユダヤ教に回収する人があるならば、彼らは異邦人ですから罪に汚れておりますから、汚れた生活をしておりましたから、水のバプティスマを受けて悔い改めを受けてですね、そして、このユダヤ人の神様、神様を拝むことができると、そういうふうに定める。この水のバプテスマというのは皆さん、これは異邦人のためのもので、自分たちのものではない、自分たちはそんなことしなくてそのまま天国に入ろうと、こういう考え方であります。だけどもその水のバプテスマをお前たちも受けなきゃ、お前たちも異邦人と同じように汚れたものだ、お前たちも受けなきゃならないといったのがこのバプテスマのヨハネでありまして、これはびっくり仰天、驚くべき発言であります。アブラハムの名前が2回出てまいります。アブラハムはご承知の通り創世記の12章から出てまいります。イスラエルの人たちの父祖であります。アブラム、イサク、ヤコブの神、そこからイスラエルの十二部族が生まれました。これがイスラエルの地の民族になったわけですね。一番最初起こりはアブラハムなんですね。まあ、ちなみにですね、このアブラハムという人はですね、アラブの人たち、まあ、多くの人たちがイスラム教であります。イスラム教徒にとって非常に大切な父なんですね。でユダヤ教の人たちはこのアブラハム、ユダヤ人ですから非常に尊敬して、また自分たちの父である、直系だと自負しているわけですが、その冒険でありますところのアラブの人たちもイスラム教の人たちもですね、彼を非常に尊敬している。そしてクリスチャンである私たちもですね、信仰の父として尊敬している人ですね。アブラハムというのはそういう人です。ですからこの世界においてですね、キリスト教とイスラム教とユダヤ教というのは世界の総宗教人口のほとんどを占めます。世界中の人たちから尊敬されている、慕われている、それがアブラハムですよ。ある意味イエス様よりもですね有名な人かもしれない。アブラハム直系の子孫孫であるということは、なんとこれはユダヤ人の誇りであったことでしょう。パウロもユダヤ人でありました、ロマ書の11章にイスラエルの人たちが罪を犯し傲慢になったために、この歴史の中でこの民が捨てられた、裁きにあった、バビロン捕囚、70年のローマによるところのこのイスラエル滅亡、まさにそうでありますけれども、しかしながら神様がお選びになったということ、その召しと選びとは常しえに変わることがないんだとこう言ってますね。彼はやがてこの歴史が終わるときに、このイスラエルにも憐れみの時が来ると。イスラエルユダヤ人もまた悔い改めてイエス・キリストを信じるようになるんだということを予言していますね。だからアブラハムの子孫ということは本当にそれは素晴らしいことなのです。尊いことなのです。しかしバプテスマのヨハネはユダヤ人よ、 神様の選びの民だという自負に安住していたものではお前たちは天国には入れないのだと言いました。そしてなんとこれショックなことですが、この道端の石ころからでも神様はアブラムの子孫を起こすことができるんだと。